声の岩出議会だより、2022年9月第65号発行、岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ第2回定例会議決結果、2ページ一般質問、今月は6人の議員の一般質問です。3ページから9ページまで。連載キラリボイス10ページ9月議会の開催予定日10ページ以上です。まず表紙です。岩出第二中学校タブレット学習風景の写真が載せられています。白い夏の制服、そしてマスク姿の男女の生徒たちが笑顔でタブレットを覗き込んでいます。表紙写真のイラストを募集中です。詳しくは右下の QR コードで検索してください。令和4年第2回定例会議決結果です。全会一致の議案など全部で23件あります。専決処分の承認を求めることについて、岩出市国民健康保険税条例の一部改正など承認8件、岩出市議会議員及び岩出市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてなど可決8件、指導路線の認定について認定、岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について堀口健三氏、同じく滝川秀樹氏、同意2件、人権擁護委員候補者の推薦について橋本真由美氏、同じく家原守氏、同じく田宮文子氏、同じく宮本佳子氏、適任4件以上、23件です。ただし案件名は正式議案名ではありません。令和4年第2回定例会議決結果でした。一般質問、6名の議員が市政を問う。この一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。令和4年第2回定例会6月議会の質問です。まず福岡伸二議員、4ページ質問は3件です。広報無線放送について、ゼロカーボンシティについて、物価高に伴う問題点について。玉田孝則議員、5ページ質問は4件です。所有者不明土地と空き家対策について、管理不全土地対策について、用水路管理について、原油価格物価高騰など総合緊急対策について。大上正春議員、6ページ3件あります。継続検査用の軽自動車納税証明について、高齢者肺炎球菌ワクチン接種について、観光地にドッグランを。奥田豊子議員、7ページ質問は4件です。防災行政無線について、熱中症対策について、尿漏れパッドの処理について、ゴミ減量対策について。市木理恵議員、8ページ質問は3件です。子ども医療費の無料化実施を。パートナーシップ制度について、低出生体重児ケアについて。尾輪正幸議員、9ページ質問は2件です。空き家問題について、運動施設の充実について以上です。なお一般質問の質問者項目は 事前にウェブサイトで公表しています。
では最初はネット岩で福岡伸二議員の質問です。広報無線放送について。広報無線放送が必要となるのは特に台風の避難勧告などの発令時であり、非常に大事な広報である。全国の市町村の一部では個別受信機を無償で貸し出しており、その状況は家の中でラジオを聞くような感覚であるとも言われている。このことについて次の2つの質問をします。質問1、災害弱者など希望者に対しての個別受信機設置の考えはありますか。市長答弁。緊急時には素早く情報をお伝えする必要があることから、個別受信機の設置が大変有効であると考え、今後必要とする家庭への設置を前向きに進めていきます。質問2、個別受信機1台あたりの設置費用はいくらですか。総務部長答弁。一般的なモデルで本体1台あたりおよそ3万円が見込まれます。なお電波の受信状況により外部アンテナを要する場合はおよそ6万円の設置費用が必要です。次にゼロカーボンシティについて2つ質問します。質問1、現在地域脱炭素ロードマップに示されている太陽光発電設備の設置状況はどうですか。市長答弁。総合保健福祉センター、岩出中学校、岩出第二中学校、鷺の瀬公園、サンホールの5施設に設置しています。質問2、岩出市のゼロカーボンシティ宣言はされますか。答弁。今後も国や県内市町村の取り組み状況を注視し、岩出市の現状に見合った取り組み、政策が重要となることから、引き続き調査、研究を重ね、慎重に検討していきます。最後に、物価高に伴う問題点について、2つ質問します。質問1、岩出市の財政への影響はどうですか？市長答弁。物価及び原油価格高騰に伴い、市政運営の多岐にわたり影響を被りつつあると考えている。今後も引き続き経済状況の動向に注視し、岩出市における影響を見極め、必要な対策を講じていきます。総務部長答弁。これまで勤めてきた経常経費の削減及び自主財源の確保に一層努め対応する。対応しかねる場合は補正予算による対応も視野に入れ、財政運営に努めていきます。質問2、今後の学校給食費の改定はありますか。教育長答弁。令和4年度の学校給食費の改定は考えていません。令和5年度以降については保護者の負担軽減にかかる前提条件が整わなければ、学校給食法の規定に基づき、学校給食費の値上げも検討しなければならないと考えています。このことについて再質問します。国の交付金を学校給食費に活用できるのか。教育庁答弁。令和4年度の学校給食費については、交付金を活用し、保護者負担の軽減に努めていきます。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は公明党議員団、玉田孝則議員の質問です。最初に所有者不明土地と空き家対策について2つ質問します。質問1、現状と苦情及び要望はどうか。事業部長答弁。岩出市の空き家問題は他の過疎地域などの事例とは異なり、旧集落内の古い建築物だけではなく、 分譲地内での空き家が増えている。苦情要望は草木の繁茂や害虫発生が大半で、倒壊の危険性がある建築物はごくわずかである。質問2、協議会設置と今後の対策はどうか。答弁、国が設置する所有者不明土地対策連携協議会に県を通じて助言や援助を受け、必要に応じて岩出市に所有者不明土地対策協議会を設置する。さまざまな意見要望があり、国・県の対応を待たずとも市独自で対応施策が取れないものか検討中である。次に管理不全土地対策について2つ質問します。質問1、対策及び被害要望はどうか。生活福祉部長答弁、条例に基づき対象となる土地の所有者または管理者に対し、文書通知や面談により事情聴取し、解決に向けた助言や指導を行っている。被害は害虫や花粉によるアレルギー被害が多く、要望件数101件、解決件数86件です。そして、雑草などの除去達成率は 85% です。質問2、通学路の対策はどうか。答弁、草木などの繁茂が影響する危険から児童生徒を守るため、所有者または管理者に対し文書通知や面談を行い、助言や指導に努めるとともに、教育委員会や農業委員会など関係部局と情報を共有し取り組んでいく。次に用水路管理について2つ質問します。質問1、住宅地周辺の用水路管理状況はどうか。事業部長答弁、公共的財産である地域の用水路などの日常管理は、管理協定の有無を問わず、地域全員が一体となり、地域美化の一環として清掃及び泥上げなどの維持管理を依頼している。質問2、高齢化による今後の対策はどうか。答弁、今後も区自治会活動の一環とした対応を依頼していく。水路の修繕については優先順位を判断し、予算の範囲内で順次実施する。最後に原油価格、物価高騰など総合緊急対策について、コロナ禍の中、国では原油価格、物価高騰対応分の交付金が創設された。生活に困窮する方々の生活支援、学校給食費などの負担軽減や子育て世帯の支援、水道料金をはじめ公共料金の負担軽減などが盛り込まれたが、これについて質問します。岩出市の事業計画、事業内容はどうか。総務部長答弁、岩出市における交付限度額は1億9,127万9,000円です。国からも早期の事業実施の要請があり、市としても可能な限り速やかに検討を進め、早期に事業を実施できるよう努めていく。以上、玉田貴則議員の質問でした。次は公明党議員団、大上正治議員の質問です。最初に、継続検査用の軽自動車納税証明について4つ質問します。質問1、全国、和歌山県、岩出市、それぞれの軽自動車と普通自動車の保有台数はどうか。総務部長答弁、普通自動車の保有台数は全国4,713万4,149台、和歌山県33万851台、岩出市18,340台、軽自動車の保有台数は全国3,360万6,330台、和歌山県 418,966台、岩手市21,363台です。これは令和4年2月末現在のもので、岩手市については令和4年4月1日現在のものです。質問2、納税証明書発行の申請件数の内訳はどうか。答弁、納税証明書申請件数は令和元年度本人568件、代理人1707件、郵便42件、令和2年度本人609件、代理人1572件、郵便47件、令和3年度本人664件、代理人1652件、郵便60件、以上です。質問3、窓口の対応時間はどうか。答弁、申請から証明書発行までおよそ5分程度です。質問4、オンライン化に向けての対応はどうか。答弁、車検更新時に軽自動車検査協会がオンラインで納税確認が行える軽自動車ジンクスが令和5年1月よりスタートする。車検時に納税証明書の提示が原則不要となります。岩手市としても納税証明書発行の窓口業務の軽減が図れる。次に高齢者肺炎球菌ワクチン接種について3つ質問します。質問1、接種の必要性について市の考えはどうか。生活福祉部長答弁、定期接種で使用されるワクチンは肺炎球菌感染症原因のおよそ6割から7割を占めるとされる肺炎球菌の血清型に効果があり、肺炎リスクの高い高齢者には予防に有効です。質問2、2種類のワクチンの違いと交互接種についてはどうか。答弁、高齢者肺炎球菌ワクチン接種で使用する23価ワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン接種で使用する13価ワクチンの2種類です。13価ワクチンは高齢者の定期接種として認められていないため、医師の判断で任意接種となる。質問3、接種を希望される方への市の補助はどうか。答弁、岩手市委託の医療機関での接種では自己負担額の3000円を除いた金額を市が助成します。ただし助成は定期接種時の1人1回のみです。最後に観光地にドッグランを、これについて4つ質問します。質問1、和歌山県内及び岩手市内の犬の登録頭数はどうか。生活福祉部長答弁、県内で 48,002 頭、岩手市内で 2,851 頭の登録がある。質問2、全国にあるドッグランの数は、そのうち県内ではどこにあるのか。答弁、全国の数は登録義務がないため把握していない。和歌山市には紀の川第一緑地と道の駅四季の里公園の2カ所に設置されている。質問3、改修中の東公園や大宮緑地総合運動公園にドッグランの計画はあるか。総務部長答弁、現在ドッグランを整備する計画はない。質問4、ドッグランを併設した観光事業の展開についての考えはあるか。事業部長答弁、岩手市の観光地である根頃周辺では根頃寺をはじめペットの持ち込みが禁止であることから、ドッグランの併設の考えはない。以上、大上正春議員の質問でした。
次は公明党議員団、奥田豊子議員です。まず、防災行政無線について。 災害から命と財産を守るため、防災・減災への備えは重要課題である。災害関連情報をいかに正確に伝えるかが鍵である。防災無線が聞こえにくいという声が聞かれる。これについて3つ質問します。質問1。市内に防災無線のスピーカー、屋外拡声庫局は何箇所あるのか。総務部長答弁。市内67局の屋外拡声庫局で放送を行っている。質問2。聞こえにくさへの対応はどうしているか。答弁。令和2年にデジタル化整備が完了。文字入力による機械音声での放送を実施。放送内容の聞き取りやすさの改善に努めている。質問3。 LINE で情報を受け取ることができるか。答弁。本年度中に LINE による情報配信システムを整備する予定である。次に熱中症対策について。熱中症を予防するためには暑さ指数を知り、環境や体を冷やすことが大事である。そこで2つ質問します。質問1。熱中症になった児童生徒の人数は何人か。教育部長答弁。熱中症で救急搬送された児童生徒は過去5年間で1人もいない。熱中症の初期症状で保健室を利用した児童生徒数は令和3年度に137名、本年度は6月10日現在で41名、いずれの児童生徒も軽症で翌日には回復している。質問2。どのような熱中症対策を行っているのか。答弁。職員会議などにおいて管理職などが中心となり、熱中症予防の研修を実施。各小中学校に暑さ指数が計測できる WBGT 計を配布。体育館には警戒度に合わせて色分けされた温度計を設置し、熱中症の危険度を見える化している。児童生徒はお茶だけでなくスポーツドリンクの持参も可能。中学校には自動販売機も設置。今後各学校に冷水機の設置を進める。体育の授業、運動部の活動中、登下校時はマスクを外すよう指導している。最後に尿漏れパッドの処理について。今や日本人の2人に1人はがんにかかると言われている。前立腺がん、膀胱がんの治療後の生活に欠かせないものの一つに尿漏れパッドがある。日本トイレ協会のアンケートでは、パッドやおむつを使っている男性の7割の人が捨てる場所がなくて困ったと回答している。これについて2つ質問します。質問1。公共トイレの男性用個室へのサニタリーボックスの設置状況はどうなっているか。総務部長答弁。設置しているのは根室地区公民館、岩出市火葬場、根室桜の里、鷺の瀬公園の4箇所である。質問2。設置を進める自治体もあるが、岩出市の考えはどうか。答弁。これまで設置要望がなかったため設置の統一を図ってこなかったが、利用者の利便性を考慮し、今後は設置に向け検討していく。その他、ゴミ減量対策について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。まず、子ども医療費の無料化実施を。子どもの医療費無料化は、対象年齢を18歳にまで引き上げて実施する自治体も増えてきました。地域間格差は広がるばかりで、市民の皆さんの願いは せめて近隣市町村並みの実施をしてほしいということである。今回物価高騰から経済的脆弱な子育て世代を守る手立てとして、子どもの医療費の無料化を提案する。そこで質問です。内閣府の子育て費用に関する調査では、小中学生の食費の比重が高く、0歳の食費は年間およそ11万円だが、中学生ではおよそ36万円と3倍である。突然必要となる医療費の負担、子どもに我慢をさせず安心して医療機関にかかれるよう今こそ無料化を求める。市長答弁。子どもを取り巻く方々に子どもの健康に対する意識を高めていただきたい。現行の制度で推進していく。これについて再質問です。実施するのにあと2000万円。岩出市よりも財政が厳しいところでも実施している。いつまで国の制度化を待つのか。しっかりと子どもたちを守るという視点を持ってもらいたい。市長の決断、判断をお聞かせください。副市長答弁。子ども医療費無料化へのご意見は承知している。一方、他の各施策とのバランスを欠くことのないよう、多くの市民からご意見をいただいている。現在、子ども医療費無料化の拡充は考えておりません。次に、パートナーシップ制度について。パートナーシップ制度は、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自に LGBTQ カップルに対し、結婚に相当する関係とする証明書を発行するなど、さまざまなサービスや社会的配慮を受けやすくする制度である。導入自治体数が218自治体、人口カバー率 52.6% となっている。和歌山県橋本市も県内の自治体で初めてとなる市パートナーシップの宣誓の証明を今年10月から導入。 LGBTQ当事者の生活利便性を向上させ、また当事者が自分らしく生きられるようになるための一歩になるものと考える。そこで質問です。導入への市長の考えはどうか。市長答弁。近年この制度を導入する自治体が増えつつあるが、法的根拠がない中での制度であり、法的保護を受けるためにも国が主体的に取り組むことが最も有効であると考える。国への要望を行い、現在検討するべき課題として捉えている。紙面に持続可能な開発目標がイラストとともに2つ載せられています。開発目標5、ジェンダー平等を実現しよう。開発目標17、パートナーシップで目標を達成しよう。以上です。その他、低出生体重児ケアについて質問しました。以上、市切恵議員の質問でした。
最後は育成成クラブ大和正幸議員の質問です。まず空き家問題について。画期的な先進自治体の事例では、空き家を負の遺産ではなく町づくりの資産と捉え、人口対策、観光、経済の活性化につなげている。これについて2つ質問します。質問1、岩出市の現状認識及び見解はどうか。事業部長答弁。総務省実施の平成30年住宅土地統計調査での全国の空き家率は住宅全体の 13.6%、 過去20年でおよそ 1.5 倍増えています。岩出市の空き家率は 12.1%、 県内の空き家率は 20.3% です。 岩出市でも近年の人口動向や高齢化の進展などから利用されていない住宅が増加傾向にあり、将来的な問題も含め重要な行政課題と捉えている。質問2、今までの対策と今後の対策はどうなっているのか。答弁、平成27年に空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受け、岩出市空き家等対策計画を策定し、現地確認などの調査後、所有者などに問題改善や適正管理の働きかけを行っている。令和3年度末時点での相談などは73件、そのうち改善済みは40件です。現段階で具体的な施策は示せないが、法の厳格運用も視野に入れ、まちづくりを進める。これに関して再質問します。前もっての対策の必要性から、市内の空き家状況を把握するため、市独自の状況調査は行っているのか。答弁、令和元年度以降、上水道給水中止情報に基づく空き家の状況調査を実施中です。次に、運動施設の充実について。今日、多様化するスポーツ競技で特に競技者が急増しているのがストリートスポーツである。これは都市型スポーツのことで、競技場などではなく広場やストリートといった日常で目にしている場所で楽しむ競技であり、オリンピックで注目されたスケートボード、BMX、スポーツクライミング、およびストリートバスケットなど多岐にわたる。このことについて2つ質問します。質問1。現在までの市民からの要望と件数はどれくらいか。教育部長、答弁。過去5年間、市政懇談会で出された運動施設の要望は2件あり、市民プールに温水プールとお風呂、室内プール併用のアスレチック施設の設置、また令和2年度に実施したスポーツ推進計画のアンケートでは、パークゴルフなど5件の設置の要望があった。質問2、岩出市の今後の取り組みはどうなるのか。答弁、市民のニーズの把握に努め、総合的に判断しながら整備を進めていく。これについて再質問です。市民のニーズを今後どのように把握していくのか。答弁、市政懇談会や各種計画の策定時や見直し時に実施するアンケート、インターネット意見箱などで把握していく。以上、尾和正幸議員の質問でした。一般質問を終わります。連載、キラリボイス。小学生お二人の思いが、それぞれの顔写真とともに載せられています。はじめに山崎北小学校6年、岸浦由衣さん。私は岩出市の水がきれいなところが好きです。みんなの協力できれいな水質が保たれているとニュースで知りました。このことから私は岩出市の自然を守ろうとする活動に心を惹かれました。だから私は地域の水路掃除に参加しました。水路にはたくさんのゴミや泥、枯葉がたまっていました。掃除をした後、とても水がきれいになって、心もきれいになった気がしました。皆さんも身近にできる自然を守る活動をしてみませんか？続いて、根頃小学校6年。明戸遥さん。岩出市にはボランティア活動で私たちの学校生活を支えてくれる地域の方々がたくさんいます。私はそのような 岩出市でボランティア活動をしてくれる皆さんにとても感謝しています。ボランティアさんは私たちの登下校を見守ってくれたり、昔遊びを一緒にしてくれたり、地域のゴミ拾いをしてくれたりします。これからもボランティアさんと触れ合える時間がたくさん増えると嬉しいです。以上、キラリボイスでした。令和4年第3回定例会9月の本会議開催予定日は次の通りです。8月30日火曜日、行政報告・議案説明。9月5日月曜日、質疑・委員会付託。13日火曜日、討論・採決。15日木曜日、16日金曜日、一般質問です。時間はいずれも午前9時30分からです。傍聴される方は手指消毒やマスク着用などの基本的な感染症対策にご協力をお願いします。岩出市議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長田中博之、副委員長一木理恵、委員梅田哲也、奥田豊子、尾和正幸、福岡真嗣。以上、声の岩出議会だより2022年9月第65号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。住所、郵便番号 649-6292、 岩出市西の209。電話、0736-61-6947。 E メール、議会 gikai@citycity.iwade.lg.jp。 岩出市議会ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。